おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年7月7日、火曜日、七夕です。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今日は国内制度の大きな節目を筆頭に、対ドローン防衛の国際連携、eVTOLの量産、そして農業、測量、物流の実装まで、制度と現場の両輪が動いた一日です。まずは国内制度の大きな節目からです。国土交通省は7月6日、DIPS、ドローンの飛行申請システムの上にある飛行禁止エリア、いわゆるイエローゾーンのデータ入れ替え作業を始めました。7月14日に施行される改正、小型無人機等飛行禁止法によって、対象施設周辺の禁止範囲が、これまでの300メートルから1000メートルへと広がります。範囲が広がる分、面積では10倍以上になります。すでに飛行計画を届け出ている方には、飛行禁止エリア重複という通知メールが届く場合があります。これまで問題なく飛ばせていた場所が、試行日を境に禁止エリアに入ってしまうケースは確実に出てきます。もしメールが来たら後回しにせず、試行前に一度、ご自身の飛行範囲をきちんと確認しておきましょう。続いて軍事防衛の話題を2本お届けします。1本目は、スマートフォン向けゲーム事業で知られるクラブが7月6日、無線周波数、いわゆる RF 技術を持つ企業と、UAE、アラブ首長国連邦での対ドローン防衛システム CUAS の導入推進に向けた覚書を結んだと発表しました。ゲーム会社が防衛、セキュリティ領域へ広げる動きで、異業種からの参入が相次ぐのは、それだけこの市場が実際の需要の段階に入った証拠といえます。2本目は、ウクライナの防衛企業が、レーダーや電子戦、自律型の迎撃機、攻撃ドローンを組み合わせた統合型の対ドローンシステム20種類を公開しました。AI で飛ぶ迎撃機、ピースダックなども含まれ、迎撃機の生産は1日あたり約1500機という規模に達したと報じられています。探知から迎撃までの自動化が、今や防衛の主戦場になっています。民生の自律飛行技術がそのまま防衛に転用される、技術の両義性を意識させられます。次は空飛ぶ車、eVTOLの話題です。アメリカのジョビー・アビエーションとトヨタが、電動垂直離着陸機の量産を担う合弁会社の設立で合意しました。eVTOLは、作れるかという段階から、量産して安全に飛ばし続けられるかという局面へと移ってきています。自動車の量産ノウハウが航空機の品質管理とどう噛み合っていくのか、製造面の進展に注目です。海外の制度も一つ、アメリカの FAA、連邦航空局のドローン配送新規則、パート108が7月から段階的に施行されます。これは目視外飛行、BV ロスでの配送を大規模に行うための初めての標準的な認証枠組みで、人口密度やリスクに応じた3つの運航カテゴリーを設けます。目視外飛行を特例の積み重ねから標準ルールへ引き上げるのが要点です。日本のレベル 3.5 や4の議論とも通じる内容で、海外の運用実績が国内の制度設計の参考になりそうです。現場の実装も着実に進んでいます。DJI は新型の農業ドローン、アグラス T55 と、機関機の T100 を発表しました。薬剤の散布に加えて、種まき、いわゆる播種や、施肥、釣り上げ運搬まで1台でこなす多目的機で、傾斜地や中山間地の担い手不足を考えると、こうした多目的化は現場の省力化に直結します。同じく DJI は、国際建設、測量点で新型の航空ライダー、上空からのレーザー測量機を展示しました。測量から点群処理、3D モデル化までの自動ワークフローの標準化が進み、国土交通省が進めるアイコンストラクションでは、測量時間の6割から8割の削減が見込まれています。最後は物流です。医薬品配送のスタートアップソライーナが、長崎県の五島列島で、保冷が必要な医療用医薬品のドローン配送を社会実装しました。専用の保冷ボックスで、夏場でも2度から8度を3時間以上維持でき、医薬品卸4社と契約、現在11機を運用しています。 これまで延べ3464点を配送し、飛行回数は3300回、飛行距離は30万キロを超えています。温度管理という医薬品ならではの要件をクリアした点が大きく、離島の医療アクセスを支える最後の砦として、ドローン物流が現実になりつつあります。今日は制度と現場の両輪が大きく動いた一日でした。各ニュースの詳しい内容は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。それでは、今日も安全なフライトを、また明日。